Well, we are in the book of Matthew, and this morning we're in Matthew 14.
はい。では、マタイの福音書をお開きください。今朝は14章から学んでいきます。
Okay, Matthew 14. Let's read from verses 1 through 12.
では、マタイの福音書14章の1節から12節を日本語でお読みします。その頃、国主ヘロデはイエスの噂を聞いて侍従たちに言った。あれはバプテスマのヨハネだ。ヨハネが死人の中からよみがえったのだ。だからあんな力が彼のうちに働いているのだ。実はこのヘロデは自分の兄弟ピリポの妻ヘロデアのことでヨハネを捕らえて縛り牢に入れたのであった。それはヨハネが彼にあなたが彼女をめとるのは不法ですと言い張ったからである。ヘロデはヨハネを殺したかったが群衆を恐れた。というのは彼らはヨハネを預言者と認めていたからである。たまたまヘロデの誕生祝いがあってヘロデアの娘が皆の前で踊りを踊ってヘロデを喜ばせた。それで彼はその娘に願うものは何でも必ずあげると誓って固い約束をした。ところが娘は母親にそそのかされてこう言った。今ここにバプテスマのヨハネの首を棒に乗せて私にください。王は心を痛めたが自分の誓いもありまた列席の人々の手前もあって与えるように命令した。彼は人をやって牢の中でヨハネの首を跳ねさせた。そしてその首は棒に乗せて運ばれ少女に与えられたので少女はそれを母親のところに持って行った。それからヨハネの弟子たちがやってきて死体を引き取って葬った。そしてイエスのところに行って報告した。
When you see this name of Herod in the Bible, it gets a little confusing because there are so many people by that name.
このヘロデという名前を聖書の中で見るときにちょっと混乱しやすいかと思います。たくさんこのヘロデという名前が出てきます。
Now Herod the Great was the king at the time of Jesus' birth. Remember when he was born, and Herod the Great was the wise men came to him and he went and had all the children in Bethlehem killed. That was Herod the Great.
イエスが誕生した頃に治めていた王はヘロデ大王といいます。東方からこう賢人たちがやってきたりまた幼子たちを殺すように命じたりしたのはこれはヘロデ大王と呼ばれています。
Now he had, the Herod mentioned here is one of his Herod the Great sons.
で今ようなところに登場してきたこのヘロデというのはそのヘロデ大王の息子の一人です。
When Herod the Great died, his kingdom was divided up between his three sons.
ヘロデ大王が亡くなった後にその彼の領土は3人の息子にこう分けられました。
And so this guy is Herod, he's called Herod the Tetrarch. And he was only 17 years old when his father died, and they made him the ruler over Galilee.Part of the kingdom, Galilee and Perea.
そしてここに出てきたヘロデという人はヘロデ・ザ・テトラークといいましてこの4つの4分の1の領土ですね、四分法領主といいますけれども、その領主となって、彼は父親が亡くなった時にはまだ17歳でした。そして、このガリラヤ地域とあとペレアの地域を、まあ、治める領主となりました。
Now, Herod, this guy, Herod the Tetrarch, he had fallen in love with his brother, Philip, Herod Philip the first wife. Her name was Herodias.
この、まあ、四分法領主といいますか、難しい言葉ですけど、ヘロデはですね、自分の、異母兄弟、義理の兄弟の、妻であるヘロデアという人を好きになりました。
So it's his brother's wife, and both of them are married. She's married to his half brother, and he's married, but they divorce each of their and get married to each other.
で、このヘロデも、そしてそのヘロデアの方も、両方とも、まあ、それぞれ結婚していたわけですけれども、互いに別れて、そして二人が一緒になりました。
And John the Baptist said, "No, this is wrong. This is unlawful for you to do."
で、このバプテスマのヨハネはそれに対してそれは間違っている、あなたは間違っている、違法であるということを指摘します。
That took a lot of courage.
おそらく非常に勇気のいることだったと思います。
I mean, who's going to rebuke the king?
誰がこの王に対してですね、攻める人がいるでしょうか。
The king has power to cut off your head.
その人にはその自分をの首を切るようなそれだけの力権力のある人です。
But John feared God more than he feared the king.
けれどもヨハネは、この王を恐れるよりももっと神を恐れていました。
So he spoke up.
ですから、まあ遠慮なく進言したわけです。
And as a result, he was thrown in prison.
で、まあ結果としては牢に入れられてしまいました。
So during the birthday party, here is Herod and his daughter, or his wife's daughter, Herodias. It's his stepdaughter. His wife Herodias's daughter. His stepdaughter did a dance that pleased him.
そして、あるこのヘロデの誕生日の祝いの時に、ヘロデアの娘ですね、このヘロデにとっては義理の娘になりますけれども、その娘が、まあ、彼の前で踊って皆を喜ばせました。
And you can imagine what it's like. It's probably a drunken party. I mean, it's probably one of these parties where, you know, everybody's just, and people say things they don't mean to say.
おそらくですね、まあ、ここどういった状況だったかというのも皆さんお分かりになるんじゃないかと思いますけれども、おそらくこう宴会でもう大宴会になっていて、人々が酔っ払って、そんなこうそこで語られる言葉もあんまり意味のないような、そういったことじゃないかと、状況じゃないかと思われます。
and he said, ask whatever you want and I'll give it to you.
でヘロデは、まあ、欲しいものを何でも願いなさいと私がそれをあげると言いました。
surprised that she did. She came back and said, "Give me the head of John the Baptist on a platter."
すると驚いたことにですね、この娘は、ヨハネの首を、バプテスマのヨハネの首を棒に乗せてくださいというふうに。
Now, if you look at another gospel, look at Mark's gospel. He gives a little bit more information on this story. So, Mark chapter 6.Verses 19 and 20. Let's look there.
で、同じ話がですね、他の福音書にもありますけれども、マルコの福音書の中でもう少し詳細が見ることができますので、ちょっと、マルコの6章をお開きください。
It said Herodias held a grudge against John and wanted to kill him, but she wasn't allowed to do it because Herod was afraid of John. It says verse 20. Herod knew that John was a fair and holy man, so he protected him.And when he listened to John, he would become very disturbed, and yet he liked to listen to him.
マルコの6章の19節、20節。ところが、ヘロデアはヨハネを恨み、彼を殺したいと思いながら果たせないでいた。それはヘロデがヨハネを正しい聖なる人と知って彼を恐れ、保護を加えていたからである。またヘロデはヨハネの教えを聞くとき、非常に当惑しながらも喜んで耳を傾けていた。
Herod had been given this opportunity to hear from John when he was in prison. It was actually the grace of God.
ヘロデはここでこのヨハネが牢に入れられている間に、実はヨハネの言葉を聞くその機会に恵まれていたわけです。これは神の憐れみです。
It said he would go there and he would be disturbed because he knew what John was saying cut to his heart. And he was disturbed, but something kept him going back. He wanted to hear again.
彼はそのヨハネのもとに行って、彼のヨハネの話を聞くわけです。そして、非常に当惑しながらもというふうにあったように、その彼の語る言葉が、まあ、心に突き刺さって、刺さるわけですけれども、それでも聞きたいと思って何度もそこに
行きました。There was something in him. He wanted to, you know, God was doing something in his heart. He wanted to hear again.
神が何かこのヘロデの心に働いておられて、彼はもう一度聞きたいと何度も
彼は。His heart was moved, but unfortunately, it wasn't moved enough to do the right thing.
そのように彼の心は、まあ、多少動かされていたんですけれども、でも正しいことができるまでには、そこまでには動かされていなかったという。
I mean, he could have repented after Herodias' daughter had said, you know, I want the head of John the Baptist. He could have stopped and said, wait a minute, no, you're not going to get that. That, you know, he could have repented, but he didn't do it.
この娘がヨハネの首が欲しいと言った時に、彼はそこで悔い改めることもできたと思います。彼女にそういう 言われたときに、いや、それはダメだというふうに答えることもできたと思います。
But like many people, he was probably too proud to lose face.
けれども、多くの人がそうであるように、彼もまた面目を失いたくなかったわけです。
He was afraid of the people.
人を恐れていました。
When you read about Herod, one thing I notice is that when you look at his life, he is a man who is moved by fear.
このヘロデという人を見るときに、彼は実は本当に恐れによって動かされている人であるということがわかります。
He was afraid of what his wife would think, so he had John arrested.
彼は妻が考えていることを恐れて、そしてまあヨハネを捕らえました。
In verse 5 it said he was afraid, he didn't kill John because he was afraid of what the people would do.
そしてまたそのヨハネをすぐに殺すことはできませんでした。なぜならば5節にあるように人々を恐れて群衆を恐れたとあります。
in Mark's gospel it tells us that he was afraid of John the Baptist.
そしてまたマルコの福音書を見ますと、彼はこのバプテスマのヨハネを恐れていたとも書いてあります。
And now he's afraid that John the Baptist has come back from the dead after he killed him.
そして今ここでは今度はその、殺してしまってヨハネが蘇ったのだと言ってまた恐れています。
He's wondering, maybe Jesus, this guy he's hearing about, Jesus is actually the ghost of John the Baptist come back to get him.
このイエスという人はもしかしたらこのヨハネが蘇って幽霊になって出てきたんじゃないかと。
A guilty conscience makes a person afraid.
この罪悪感というのは人を本当に恐れに陥れます。
In Proverbs chapter 21 verse 1 it says a wicked person flees when no one is chasing him but righteous people are as bold as lions.
箴言の28章の1節のところに、悪者は大物もないのに逃げる、しかし正しい人は若獅子のように頼もしいとあります。
Now Herod is an example of a person, he's a perfect example of somebody with a guilty conscience.
このヘロデという人は何かこう常に罪悪感を持っている人としての模範になります。
So when he heard about Jesus, he thought, oh, this is John. He's coming back to pay me back for what I did to him.
ですからこの彼がイエスのことを聞いたときに、彼はこれは自分がやったことの仕返しとしてヨハネが蘇ってきたに違いないと考えたわけです。
AndYou know, I think every one of us has, to some degree, we experience a guilty conscience because we're guilty. We've sinned.
私たちは何らかの、レベルで常にこの罪悪感というものをどこかに持っていると思います。なぜならば私たちは罪を犯しているから、犯してきたからです。
There's only one way to have this guilty conscience removed, and that's if to have Jesus take away your guilt.
そしてこの罪悪感を取り除くことのできる唯一の方法というのは、イエスにそれを取り除いてもらうということです。
In Hebrews 10:22, it says, "We have been sprinkled with His blood, Jesus, speaking of Jesus, to free us."From a guilty conscience, and our bodies have been washed with clean water, so we must continue to come to Him with a sincere heart and strong faith.
ヘブルの10章の22節、そのようなわけで私たちは心に血の注ぎを受けて邪悪な良心を清められ、体を清い水で洗われたのですから、全く信仰を持って真心から神に近づこうではありませんか。
God has provided a way for us to be free from our past sins.
神は私たちにこの自分の過去の罪から解放されるためのその道を備えてくださいました。
And so therefore we shouldn't live life being haunted by them or trying to justify ourselves because of what we've done.
ですから私たちは常にそのことに悩まされていたり、または、この自分で何とかその罪に対して、自分を正当化しようと、一生懸命になって生きる必要はありません。
For example, thinking, oh, I've got to do better. I'm going to try better. I'm going to do better this time. Thinking that you're making up for for what you've done in the past.
ああ、今度こそ一生懸命もっとよくやらなくちゃ。前回やった時の間違いを埋め合わせるために何とかもっとよくやろうと。そういう必要はないということ
です。Because Jesus is the one. Only Jesus can take away the guilt.
イエスだけがこの私たちのこの罪悪感、もしくは邪悪な良心、そういったものを取り除くことができます。
And so you don't need to live your life, you know, defending yourself and worrying about your image or what people think of you.
ですから私たちは自分で自分を守ろうとしたり、自分が他の人にどう見られているかということを心配しながら生きる必要はあります。
You can have the security of knowing that Jesus has removed that.
イエスがもうそれらを取り除いてくださったということを、それを知ることに本当に安息を覚えることができます。
You can have that secure of knowing you, that you know you don't have to be motivated by fear that somebody's going to discover you.
何かこう誰かに本当の自分を発見されてしまうんではないかという、そういった恐れによって動かされて生きる必要はもうないということです。
That scripture we just read in Proverbs 28, it says the righteous are as bold as a lion. You may read that and think, well, I don't, but I just don't feel that righteous. I wish I were, then I could be bold as a lion.
先ほど読んだ箴言の28章の一節のところで、正しい人は若獅子のように頼もしいとありますけれども、もしかしたら自分はそんな若獅子のようになんか、そんな頼もしくなんか生きられないと思うかもしれません。
But in Christ you are righteous. In fact, that's the only way that you can rest assured in your righteousness is in Jesus' righteousness.
けれども実は聖書によると皆さんはキリストにあっても正しい人なわけです。実際本当にこのキリストにある以外には私たちは義を得ることができません。
You know, I think as I look at the world around me and you know look at my own life, I think most people are strongly motivated by a fear of what other people think of them.
私はこの世を見渡したり、また自分自身のことを考えたときに、本当にいかに多くの人がこの恐れによって動かされて生きているかということがわかります。
People fear what others, that others are going to find out what they're really like.
人々は周りの人が本当の自分をどう見てるんだろう、本当の自分を知ったらどう感じるんだろうということを常にこう心配しています。
And even if it's only in our own minds, I think people do that. There's a defense, kind of defending yourself. Well, I'm not, you know, what does he think of me? Well, I'm not that bad. Or, you know, it's kind of a lot of energy going in toward this, trying to defend ourselves.
それはですね、この頭の中だけでも実は起こっていることで、頭の中で一生懸命こう自分を弁護しようとして、いや、私はでもそんなに悪くはないとか、こうそのような思いにこう時間をたくさん費やエネルギーをたくさん費やしてしまうことになります。
And Jesus wants to set you free from that.
イエスはそこから皆さんを解放したいと望んでおられます。
He wants you to rely upon His righteousness and be completely free from this.Feeling that you need to justify yourself.
イエスのその義にもう本当に完全に信頼して、そこに安息を覚え、自分自身で自分を義としようとすることからもう本当に解放されてほしいと願っておられます。
Because unless Jesus does it, you know, you'll never be free. You'll never win the case.
イエスが行ってくださらない限り、決して私たちはこのことに勝利することはできません。決して自由になることはできません。
One other thing about this, you're not alone in this. You have an adversary. The devil is called the accuser, and he is going to constantly bring up your faults and your past. And the only way that you can come and stand against him is to not stand and say, "Well, I'm not that bad," but for you to point and say, "Yeah, I am a sinner." But I am standing and trusting that Jesus has taken away my sins.
実はこう悪魔がですね、常に私たちのことを告発しています。いつも私たちの罪をこう責めようとしてそこにいるわけです。ですから私たちが自分自身で私 は義であるということを自分で 義としようとして弁護しようとして神の前に立つということは決してできません。神の前に私は確かに罪人です、でもイエスが身代わりになって私の義となってくださいましたというそこに立つことができるわけです。
OK Let's move on Verses 13
through 21、はい、では10、また14章に戻ります。13節から21節をお読みします。イエスはこのことを聞かれると船でそこを去り、自分だけで寂しいところに行かれた。すると群衆がそれと聞いて、まちまちから歩いてイエスの後を追った。イエスは船から上がられると多くの群衆を見られ、彼らを深く憐れんで彼らの病気を治された。夕方になったので弟子たちはイエスのところに来て言った。ここは寂しいところですし、時刻ももう回っています。ですから群衆を解散させてください。そして村に行って命名で食物を買うようにさせてください。しかしイエスは言われた。彼らが出かけていく必要はありません。あなた方であの人たちに何か食べるものをあげなさい。しかし弟子たちはイエスに言った。ここにはパンが5つと魚が2匹より他ありません。するとイエスは言われた。それをここに持ってきなさい。そしてイエスは群衆に命じて草の上に座らせ、5つのパンと2匹の魚を取り、天を見上げてそれらを祝福し、パンを裂いてそれを弟子たちに与えられたので、弟子たちは群衆に配った。人々は皆食べて満腹した。そしてパン切れの余りを取り集めると、12のカゴにいっぱいあった。食べたものは女と子供を除いて男5000人ほどであった。
Jesus wanted to, after he heard this news, he wanted to be alone. I'm sure that he was affected by this news that John the Baptist, that he just heard that John the Baptist had been murdered.
イエスはこのバプテスマのヨハネが殺されたというその知らせを聞いた後ですね、一人になりたいと思って、退かれました。
So he got in the boat to go to a place to be by himself.
そして一人になろうと、船に乗ったわけです。
But the people saw him and they were there. They ran around the lake and were there when he landed on the other side.
けれども人々がその彼を見つけて船に乗っている姿を見て、そしてもう湖の周りをこう走っていってですね、先回りしようとしました。
Now the Sea of Galilee is actually a big lake.
ガリラヤ湖というのは実は非常に大きな湖です。
Oh, it's called Ko, Galilee. Okay, it's called lake in Japanese, right? Ko. Okay. But well, anyway, it's like a big lake. You can in the shoreline is hills.So when you're on the shoreline, you can see out in the middle of the lake. They could see Jesus going across, and they could see where he was going.
そしてこの岸の方がちょっとこう丘になっていますので、見下ろすことができるわけですね。ですからイエスが船に乗って湖に出ていく姿が岸からよく見えました。
And they had this strong desire to get to Jesus.
そしてこのイエスのもとに行きたいという非常に強い願いを彼らは持っていました。
And Jesus, when he sees them, it says he has compassion on them.
ですから、ここについてイエスがこの群衆を見られたときに本当に憐れまれました。
Isn't that amazing? I mean, if I were Jesus, it's like, oh, you guys again, you know? It would be like, can I be alone? The Lord has compassion.
本当にこれはすごいことだなと思いませんか。もし私がイエスだったらば、また群衆がそこにいたとしたら、またかと、もうちょっと一人にさせてくれないかというふうに思うんじゃないかと思いますけれども、ここでイエスは彼らをご覧になって憐れまれました。
I mean, but here in verse 15, the disciples told Jesus to send the crowds away to get some food.
15節のところで弟子たちが、イエスにですね、この群衆を解散させて、人々が食べ物を得ることができるようにさせてくださいと言います。
Isn't it interesting that the disciples were counseling Jesus?
この弟子たちがイエスに、指示を与えているというのはちょっとなんか不思議な面白い感じがします。
You know, they were telling Jesus that, well, this is what you ought to do.
彼らはイエスにですね、あなたはこういうことをすべきだというふうに
言っています。
私自身も神に対して同じことを何度もしてきました。
Maybe you have too.
皆さんもそうかもしれません。
You know, when I'm praying, I tell, okay, God, this is what we need to do.
祈りながら、主よ、これが私たちしなきゃいけないこと
です。You know, quite innocently, we kind of think that we know what God should do. But often, he does something that's completely different than what we'd thought of.
そしてもう、主がこうすべきだということを私たちはなんか分かっているかのように祈るわけですけれども、でもしばしばその神の持っておられる解決というのは私たちの思いとは全然異なります。
And he told his disciples, you give them something to eat.
イエスはここで弟子たちに、あなた方が彼らに食べ物を与えなさいと言います。
And I wonder what they thought. It was like, huh? You
give them
what?
おそらく、え?と思ったと思います。
And Jesus was testing their faith.
イエスはここで弟子たちの、信仰を試されていたわけですね。
Of course, they quickly realized they couldn't do it.
もちろん彼らは自分たちにはそんなことができないということをすぐ悟ります。
This is something that could only be done by the power of Jesus.
これは本当にイエスのこの力を持ってでしかすることができないことでした。
And you know, whenever you serve the Lord, whatever we do,Like the disciples, we find ourselves in these situations where we realize if we're going to do what we believe God is telling us to do, we can't do it.
We can't do it.
We don't have the resources in ourselves to do it. We're going to have the help of the Lord.
この弟子たちがここで言われたように、私たちもまた神にこういうことをしなさいと言われるときに、自分のうちにはそれができるだけの力がないということに、気づくことがよくあります。本当に神の力がなければそれを行うことができないということがあります。でもそれは決して悪いことではなくて、むしろ良いことです。
Because I think we often hinder the work of God in our lives because of this idea that we think we can actually do it ourselves.
私たちが自分の力でそれを行うことができると思ってしまうときには、この神の働きというのを、実は妨げてしまうことが多々あります。
It's like just tell us what, just tell me what to do, and I'll do it. But then, without really thinking that, hey, I need His help in order to do this.
私が何をするべきかおっしゃってください。私はそれを行います。でもその時に、本当に神の力をそこで必要としているということがなかなか気づかないと、気づかないということが起こってしまいます。
If you're going to help anybody, if anyone's going to be helped through our lives, it's going to be done through the Jesus is going to have to do it.
誰であってもこう何か私たちが助けを行うとき、助けられるときというのは、常にこうイエスの力というものをがなければその助けを行うことができます。
This has to do with everything that the Bible, everything the New Testament teaches us.
これは実は全てのことにおいてこの助けが必要。
Think of some of the things that the Lord commands us to do.
この新約には書いてあります。主が私たちに行うようにと言われたことをいくつか考えてみてください。
The Lord says, love your neighbor as yourself.
あなた自身のように隣人を愛しなさいと主は言われました。
I mean, am I going to say, okay, got it, as myself, okay, understand, and am I going to be able to go do that?
わかりました、自分を愛するように愛するわけですね、了解です。そう言ってそれを実際自分でできるでしょうか。
I mean, it's like you quickly find out that I can't do this. If Jesus doesn't help me, I can't do this.
もうすぐにもうですね、自分にはそんなことができないということがわかります。イエスの助けがなければそんなことはできないということがわかります。
He says, forgive, you know, forgive anybody, whoever sins against you, forgive them.You know, right. That's hard. I can't do that.
イエスはあなたに罪を犯す者を許しなさいと言われました。わかりました。でもそれは本当に自分の力でできることではありません。
And so whatever it is, what we read, you come to the point quickly where you realize, well, you know, it's just like the disciples, you give them something to eat. Whatever the Lord says, immediately you think, well, how am I going to do it? Well, that's the place we say, okay, well, The Lord is pleased. That's what He wants. He wants us to have His power working through us.
どんなことでも主が私たちに言われるときに、例えばここでは弟子たちに あなたたちが配りなさいと言われましたけれども、そうやって言われたときに自分のうちにその力がない、だから主を助けてくださいと主の力を求める、そのことを主は非常に喜んでくださいます。
And it takes faith in Jesus.
そして私たちはそこにイエスに信仰を置くという、その信仰が必要になります。
And by faith I mean simply trusting. He's alive. He's there. He's really in me. There's a real power. And the presence of Jesus is really there. That's what I mean by faith.
でこの信仰というのはイエスを信頼するということです。イエスはいつもおられて、この私の内側におられて、そこにイエスの力があるということ、それをこう信頼するということがこの信仰ということです。
Because sometimes I think we catch ourselves without even knowing it. You can catch yourself trying to avoid being put in a position where you have to exercise your faith.
時にですね、私たちはこの自分の信仰をこう訓練していかなければいけないという、そういったそのポジションに自分が置かれることを、ごめんなさい、信仰を訓練されるような、そういったポジション立場に自分たちが置かれることを避けようとしてしまうということがあります。
Because in our hearts, what we don't really want to admit that we have doubts whether or not God will actually come through.
なぜならば、そこには実はこう疑いがあってですね、神が本当に助けてくれるのかどうかっていうことを疑ってしまう心があるからです。
And we're afraid that it may be discovered. What if he's not real? What, you know?
そしてもし神が本物じゃなかったらどうしようという、その恐れがそこにあります。
But Jesus comes through.
けれどもイエスは必ず、それを共にこう切り抜けさせてください。
Jesus is never going to tell you to do something that you, through his power, are unable to do.
イエスは決して私たちにこのイエスの力を持ってできないようなことというのは決して私たちには命令することはありません。
And in this case, he took what they had, just five loaves, those little loaves of bread they had, five loaves and two fish, and he fed the multitude.
ここで行われたことは、5つのパンと2匹の魚、これを主が何十倍にも増やしてくださいました。
And this was done just by the disciples simply obeying. I don't know what it was like. I tried to imagine what it was like.You know, they came to Jesus, and I imagine they just took it, go, and what they did, the disciples did was simply do what Jesus said, told them to do.
ここで弟子たちは一体どういう思いだったのかなと本当に思います。彼らはただイエスが言われたこと、イエスがパンを取って裂いて祝福して、それを弟子たちに渡し、それを受け取って、配るという、ただ言われたことをやっただけです。
Jesus was the one who multiplied the bread and the fish, not the disciples.
イエスご自身がこのパンと魚を増やしてくださいました。弟子たちではありません。
They just did what he told them to do.
彼らはただ言われたことをそのままやっただけです。
You know, when I think of this story, I can't. My mind kind of gets stuck. I'm trying to imagine how they did it.
この話を読むときに、私は弟子たちがどうやってこれを行ったのかなってちょっといつも思ってしまうんです。
They say 5,000 men. Let's say it's between 5,000 and 10,000. That's kind of a conservative estimate.
ここでは5000人、男が5000人と書かれていますから、まあどんなに少なく見積もっても5000からまあ1万人ぐらいの人は最低でもいたと。
Sometimes it's just hard to fathom. You know, a couple months ago we went up to the Tohoku to deliver relief supplies.And you know, when I was going up there, I think, well, this is a good thing. Look at all this stuff we have to give away to the people.
数週間前に、東北に支援の働きで行ってきましたけれども、その時に、まあ、物資をたくさん積んでですね、車にたくさん積んで、こんなに人に配ることができると思って喜んで行きました。
But it didn't dawn on me till I got there. How do you do that?You know, there's a people lined up. What are you going to do? Just open a box and say. And unfortunately, Chizuo knew how to do it, and we had him line up and so forth.
でも行ってみると、実はもう本当に多くの人たちが列をなして、もう並んでいて、 え、じゃあ実際これをどうやって配ったらいいんだろう、ただこう箱を開けてるだけでいいの、どうやっていいのって思っていましたけれども、まあ、あの幸いにも地蔵さんがあのちゃんとですね、あの指揮をしてくれて、あのちゃんと人々を並ばせて順番に渡すことができました。
But that was just a, you know, that was just a few hundred people.
でもそれはあの本当に何百人かの人たちでした。
But in this case, like, it's like a...They're in Yokohama Stadium, you know, and Jesus meets with the disciples out at home base, you know, at the pitching mound. It's okay, now go out there and give everybody a hot dog.
でも今ここで言ってる数というのはもう本当に例えば横浜スタジアム、横浜球場の中にいて、あのもうイエスが真ん中のマウンドに立ってですね、じゃあこれを弟子たちに、これをみんなに配りなさいと言って渡しているようなものです。
But they did it. And you know, it's interesting, Jesus actually...You see it in the accounts. He organized. He had the people sit down. In another place, it tells him he set them down in groups. You know, in groups, and they got it done.
けれども、まあ、イエスはですね、本当にこの人々を 何人かずつこうまとめてこう座らせてですね、そして順番にこう座らせて、で、あの、ちゃんと配るということを行いました。
Because even that, even the logistics of how they got it done, Jesus took care of that.
このようなそういったあの物資を配るその手配のことまでもイエスはすべてをあのきちんとご自分であの処理してくださっています
。 So some of us people that think about stuff like that, Jesus helps. He'll take care of the details.
でも本当に何かことを行おうとするときにあのイエスがすべてを助けてくださってあのどうしたらいいかという具体的に教えてくださいます。
And it's interesting. This is the only miracle that's recorded in all four gospels.
でこの、あの奇跡の話は、唯一この4つの福音書すべてに載っている奇跡。
And there's, you know, there's a lot to learn from it.
そしてここから本当にたくさんのことを学ぶことができます。
And one, just one more lesson I wanted to point out from what I see from this, and that is thatWe should bring the Lord what you have. Bring him what you have.
でここからもう一つあの学べることであの強調したいことはですね、私たちは持っているものを主に捧げるべきであるということです。
I say that because, you know, we have a tendency to be kind of negative.
なぜこういうことを言うかというと、私たちにはあのこうちょっと否定的に考えるという傾向がやっぱりあると思います。
We often think about what we don't have.
私たちは自分に持ってないものをつい考えてしまいます。
Well, you know, I'm not really, I don't have that kind of personality. I'm not that kind of person. Or I can't do these things. I don't have this talent. Or I don't know much of the Bible. I, you know, we focus on what we don't have.
私はそんなそういう性格じゃないし、私にはそんな才能ないし、私もその聖書のことなんかよく知らないし、そのように自分の持ってないもの、欠けているものにこう集中してしまうということがよくあります。
But the Lord doesn't care about what you don't have. He asks, okay, what do you have?
けれども主は実は皆さんが持ってないものにはあまり興味がないわけです。 何を持っているのかということを聞かれます。
And then he takes thatAnd then he blesses it, and then he uses it.
そしてそれを取って祝福してくださって、主がそれを用いてくださいます。
Afterwards, it said everybody ate until they were stuffed, and there were 12 baskets left over, one for each disciple.
この食事が配られた後、人々がみんなあのお腹いっぱいになるまで食べました。そして、残りが、12カゴ。集めたものが12カゴになったと、この弟子たち一人一人に、弟子12人分、一人1個の計算 あの数が、まあ、残ったということです。
Okay, let's read from verse 22 to the end of the chapter.
はい。では22節から最後までお読みします。それからすぐイエスは弟子たちを強いて船に乗り込ませて、自分より先に向こう岸へ行かせ、その間に群衆を返してしまわれた。群衆を返した後で祈るために一人で山に登られた。夕方になったがまだそこに一人でおられた。しかし船は陸からもう何キロメートルも離れていたが、風が向かい風なので波に悩まされていた。すると夜中の3時ごろ、 イエスは湖の上を歩いて彼らのところに行かれた。弟子たちはイエスが湖の上を歩いておられるのを見て、あれは幽霊だと言って怯えてしまい、恐ろしさのあまり叫び声を上げた。しかしイエスはすぐに彼らに話しかけ、しっかりしなさい、私だ、恐れることはないと言われた。するとペトロが答えて言った。主よ、もしあなたでしたら私に水の上を歩いてここまで来いとお命じになってください。イエスは来なさいと言われた。そこでペテロは船から出て水の上を歩いてイエスの方に行った。ところが風を見て怖くなり、沈みかけたので叫び出し、主よ助けてくださいと言った。そこでイエスはすぐに手を伸ばして彼を掴んで言われた。信仰の薄い人だな、なぜ疑うのか。そして2人が船に乗り移ると風が止んだ。そこで船の中にいた者たちはイエスを拝んで、確かにあなたは神の子ですと言った。彼らは湖を渡ってゲネサレの地に着いた。するとその地の人々はイエスと気がついて付近の地域にくまなく知らせ、病人という病人を皆身元に連れてきた。そしてせめて彼らに肝の房にでも触らせてやってくださいとイエスにお願いした。そして触った人々は皆癒された。
It's been a busy day for the disciples.
弟子たちにとっては非常に忙しい一日でした。
After feeding that big crowd of people,
この大群衆に、まあ、食事を与えた後です。
And then Jesus says, okay, now get in the boat, and he tells them to go to the other side of the lake.
イエスは彼らに、じゃあ船に乗り込んで湖の反対側に行きなさいと言われました。
While he goes and prays.
でその間に、まあ、主は一人になって祈りに行かれました。
And the disciples, they're obedient to Jesus. They do what he tells them to do, and they find themselves in a storm.
弟子たちはここでイエスが言われたことに従ったわけですけれども、その結果、まあ、嵐に遭っていました。
They're sitting there rowing hard and the waves are huge. They're just being tossed around out there.
でも一生懸命漕いでも、もう波が非常にこう荒れていて、なかなか進まないような状態でした。
And there are storms that we find ourselves in as we follow the Lord.
私たちが主に従っていくときに、実は嵐に遭うことがあります。
I mean, it's not always going to be easy.
常にこう楽な人生を生きられるわけではありません。
And, you know, it doesn't help to have this idea. There's a mistaken idea that belief that if you obey God, He'll just make everything go easy.
もし神に従っていくならば、すべてがこう物事がうまくいくという、そういった、考え方は間違っています。
And I mean, sometimes people see that as proof that I'm in the will of God because everything's going easy.
ある人はこのそれを神からの確信と捉えることがあります。従おうと言ってやっているときに、これがすべて物事がうまくいっているから、あ、これは確かに御心なんだと。
But it's just not true. It's not always the case.
でも必ずしもいつもそういうことが起こるとは限りません。
I remember I used to hear in among talk, you know, of people that were wanting to go be missionaries and stuff, and they would always say, well, if God calls you to a country, he'll make it easy. The language will just come naturally to you. It'll just kind of flow out.
例えばですね、こういろんな国に、まあ、宣教師としてこう使わされていく人たちがいますけれども、もし神があなたにこの国に行けというふうに召されるのであれば、その国の言葉がもう本当に流れるように自然に、
not just automatically, but I mean, it'll be easy because, you know, God has called you there.
自動的にというわけではないけれども、でも神が助けてくださって本当に簡単にその国の言葉を話せるようになる。
Well, I don't, with me, that's not been the case.
私にとってはそういうことは起こりませんでした。
And I used to hear another thing people would say, well, if God calls you to fast, you won't be hungry. Because if God is in it, you won't be hungry. I've heard that. I don't know, maybe you've heard that too.
またですね、ある人はもし神があなたに断食しなさいと言われるのであれば、お腹が空くということはないからというふうに言うことを聞いたことがあります。
Again, that's not the case with me.
まあそれも自分には当てはまりませんでした。
I've fasted a number of times and I'm hungry every hour.
私も過去に何度も断食をしていますけれども、毎回お腹が空いてきます。断食をしながらですね、最初に何を次は何を食べようかなと考えてしまう。
The truth is, God does. There is the grace of God. I'm not saying sometimes God does just open the way.And it is easy. He leads us. His grace is with us. We can do things that we normally wouldn't be able to do because His hand is on us. That is true.
もちろんですね、神の恵みはありますので、時にはそうやって道が本当に開かれて、もう神の力によって、助けによって楽に、その召されたことを行っていくことができるという、そういったことも実際起こります。
But sometimes he will lead you into a difficulty.
けれども、時には神は私たちを困難の中に導かれるということもあります。
You're obedient to him. You're right exactly where he wants you to be, but you're in a difficult situation.
神に従って本当に神の御心に沿ったところにいるはずなのに。本当にそこに困難があるということがあります。
That's where the disciples were.
それが今弟子たちが置かれている状況です。
But you can rest assured that there is a purpose in that.
けれどもそこには実は目的があるということに私たちは安息を覚えることができます。
There is always a lesson in the storm.
嵐の中には常に教えがあります。
In fact, some of the strongest lessons, the most impacting lessons, comeIn the storm.
そして実際はこの最も大きな影響のある教えというもの、レッスンというものは実は嵐から私たちは得ることができます。
The disciples certainly weren't the same people after this experience.
もう明らかにこの弟子たちもこの経験の後、ここの経験の前と後では大きく変わっています。
Their view of Jesus was just expanded. Whoa.Truly, you are the Son of God.
彼らのイエスに対する見方というのはもう本当にここで広げられて、確かにあなたこそ神の子ですというふうに変えられています。
The same for you as you trust God and you go through the storm, you freak out, you think you're going to die, you come up, but on the other side, there's that lesson that he teaches. Your faith is strengthened.
皆さんも同じです。この嵐を通るときに本当にもう死んでしまうかもしれないと、本当に恐ろしいような、そういった体験をする、その一方で、神がそこにおられて助けてくださる、その神を経験することができます。
So that Jesus comes walking on the water to the disciples, and they think he's a ghost. You know, they're just like, you know, he says, you know, calm down, it's me.
でここでイエスがですね、この水の上を歩いてこられました。弟子たちはそれを見たときに幽霊だと思ったわけですけれども、でもイエスはここでしっかりしなさい、私だ、恐れるな、恐れることはないと言われました。
And Peter says, Lord, if it's you, tell me, you know, if it's order me to come to you on the water.
そしてペテロがですね、主よ、もしあなたでしたら私に水の上を歩いてここまで来いとお命じになってくださいと言います。
Now, why did Peter say this?
なぜペテロはこのことを言ったのでしょうか。
Was it just an impulse? Because he's kind of an impulsive person.
単なる衝動的に言ったんでしょうか。まあ、彼はちょっとこう衝動的に行動する人でしたけれども。
But whatever the reason, he did walk on the water.
で、まあ、どんな理由であれ彼はここで水の上を歩きました。
He was the only one of the disciples that had that experience. He walked on the water.
この弟子たちの中で唯一彼だけがこの経験をしました。水の上を歩きました。
It was amazing.
これは本当にすごいことです。
That's another thing. I kind of wonder what it was like.
でこれもまたですね、私はどんな感じかなと思います。
When Peter took his eyes off the Lord, though, he looked and he saw, he just kind of realized, whoa, look at this. I could get wiped out. Look at these waves. Look at this wind. And he began to sink.
けれども彼がイエスから目をそらしてしまった時に、本当にこの大きな風と嵐の中で波を見て、もう沈みかけてしまいました。
And you know the lesson there is, it's when he took his eyes off Jesus. When we take our eyes off Jesus, when we start looking and get intimidated by life and looking, you know, another, wow, look, this is precarious. What's going to happen to me? Is it, am I? And then you start, you feel like you're starting to sink.
ここから学べることは、私たちもまたイエスから目をそらせてしまうときに、周りを見てしまって、そして、あ、この先どうなってしまうんだろう。そういったその緊張とか恐れとかがに襲われて、そしてまるでこう水の中に沈んでしまうような感じにを覚えることがあります。
And sometimes we just have to make a conscious choice. You know, when you're afraid, it's hard. You don't have peace. You know, you're disturbed, and your thoughts are going around in circles. And sometimes you just have to make a conscious choice. Okay, set your eyes on Jesus. Look at Jesus. Try to think about him.
私たちはそうやって恐れの中にいる時というのはなかなか考えることもできないし、もう頭の中はぐるぐるとこの悪いことばっかりを思い巡らしてしまいますけれども、そういった時にこそ意識的にイエスに目を向けるという、そういったことを選び取っていく必要があります。
And as Peter begins to sink, he cries out, Lord, save me.
ペトロはここで沈みかけた時に、主を助けてくださいと叫びました。
A short, effective prayer.
非常に短いけれどもとても効果的な祈りです。
And of course, the Lord saved him.
もちろんイエスは彼を救ってくださいました。
The Lord reached down, pulled him up.
手を伸ばして彼を引き上げてくださいました。
And the Lord says, you have little faith. Why did you doubt?
そして、信仰の薄い人だな、なぜ疑うのかと言われます。
Now when I see Jesus' face saying that, I don't see him with a why did you doubt? You know, I see him more of just like a just a reassurance, you know.You have a little faith, and you know, it's just like, why did you doubt? It's kind of like a, you know, comforting word.
ここでイエスが言われた時には決してですね、彼を責めるような、ペテロを責めるような、なんで疑ったんだっていう、そういった言い方ではなくて、むしろこのもっとこう確信を与えてくれるような、慰めを与えてくれるような、どうして疑ったのか。
Because, and you are probably the same as me. I feel like the Lord has said this to me many times.
主は私自身にも何度もそういったことを言葉をかけてくださっています。
You know, sometimes I feel like I'm sinking and I just freak out.
私は時にもうこう沈みかけてですね、本当に恐ろしいと思うことがあります。
Lord, save me.
主を助けてください。
And you know, I'm not sinking in the water, ready to be drowned. It's something much smaller than that. It's something much, and for me, it's something much smaller. I'm not on the verge of dying. I'm like, you know, Lord, save me. The train is not running, or you know, whatever. It's some little thing. I'm sorry. It's at the top of my head. I'm thinking something much smaller.
こんなね、水の中にこう沈みかけるような、そんな大ごとじゃなくて、もっと小さな出来事でも本当に主を助けてくださいと恐れてしまうことがあります。
And when the Lord does, it's like then afterwards you think, oh, well, why did I freak out? You know?
でその後
why didn't I trust him more?
主が助けてくださった後にですね、あ、なんで自分はあんなに怖がってたんだろう、なんで主を信じきれなかったんだろうと思います。
The Lord knows who you areAnd he's not down on you. It's like, you know, I just see he's there. He'll pull you up.
主は本当に私たちを決して見下すような方ではありません。いつもそこにいて私たちをすぐに引き上げてくださいます。
You're not going to drown.
皆さんは決して沈むことはありません。
You're going to get to the other side.
必ず向こう側の岸にたどり着けます。
But you know, this life of faith, when we do follow Jesus, we do for, you know,Each of us is different. For one of us, something may seem like it takes a lot of faith, and somebody else it doesn't. But it's always a walk of faith, and it's always scary.
私たちは一人一人みんな異なった状況を持っていますから、ある人は非常にいつも信仰をたくさん信仰を必要とするのに、別の人はそうでもなさそうに見えるということもあるかもしれませんけれども、でも私たちは信仰によって歩むわけですから。 本当にそこに主を信頼するということが必要になります。
And we find ourselves in this place, and sometimes we get intimidated, we get afraid, we feel like we're sinking. The Lord is there. He's there. He'll always pull you up.
私たちは本当に時にそのようにも沈みかけてしまって恐ろしいもう触れ上がるようなそういった経験をすることがありますけれども、でも主は必ずそこにいてくださって必ず引き上げて助けてくださいます。
The worst thing is not to get into a situation like that, though. The worst thing is to not go to the Lord. To just try to, okay, I'm, you know, try to control your life and just do, you know, because you don't trust Him.
最悪なのはそういったケースに置かれることではなくて、むしろその時に主にのところに行かないということです。主を信頼しないで、なんとか自分の力で頑張ろうとしてしまうことです。
To stay on the side of the lake, you know, say, well, Lord, I, you know, I don't want to go out. It could be a storm at night. I'll wait till tomorrow.
もうその湖に出て行かないで、いや、もう私は今晩は嵐が来るかもしれないから今日は行きたくない。もう明日にする。
I don't like boats. We'll walk around the outside. Thank you, Lord. We'll get there.
もう私は船は好きじゃないから、主よありがとうございます。でも私はもう歩いて向こう側に行きます。
Well, you know, a life like that, they would not walk on water. They wouldn't have this storm, but they also wouldn't have that experience with the Lord.
そうすると、もしかしたらその嵐には合わなくて済むかもしれませんけれども、そういう人たちはその分主を体験することができなくなってしまいます。
The Lord is kind to us.
主は私たちに本当に親切な方です。
He's patient with us.
そしてまた忍耐深い、
It's like we learn to walk by faith.
私たちがこの信仰によって歩むということを学んでいくときに本当に忍耐を持ってください。
I think of it kind of like a child. You know, when a child begins to walk, the parents, they're so tickled. They're so pleased. They just want to say, look, he took two steps.
もう本当に子供のような思い、子供のような感じがします。親は子供が本当にもう成長していくのが嬉しいわけですね。あ、見て、本当に2歩歩けた。喜んでくれます。
And you know, it's like the Lord, He knows who we are. He knows us better than we know ourselves.
主は私たちのことを本当によくご存知で、私たちが自分のことを知っている以上に知っていてくださいます。
You don't have to act like a spiritual superman, you know, around the Lord as if that pleases Him. He knows who you are.
もう主の前でですね、一生懸命霊的な霊的に非常に何て言うんでしょう、霊的な人間であるかのように振る舞う必要は全くありません。主は私たちのことをよくご存知です。
I mean, you might feel strong one day, but the Lord knows that if you put you in another situation, you would freak out. He knows that.
ある日には私たちは本当に強い信仰、確信を持てる時があるかもしれませんけれども、でも主はご存知です。それを私たちを別の状況に置かれた時に、私たちはすぐにも怯えてしまうものであるということをよくご存知です。
And, you know, that's, by the way, that's one reason I don't even think it's good to, I don't like to just assess myself or just judge myself and, you know, if I feel great or if I feel spiritual, I know that that's not a goodthing. I may just feel that way because the conditions are good. You know, put me, then tomorrow I may have something difficult, you know, for me, and I may be completely different. So I don't worry about that. I don't judge myself.
ですから、私自身も気をつけてるんですけれども、本当になんかこう霊的に調子がいいとき、霊的に元気なときに、なんか自分のことを、自分の霊を冷静をこうよく判断したりすることがないように気をつけています。そうじゃないと状況が変わったらまたすぐに自分の状態が変わるということをよく分かってますから、あくまでもその時はそういう良い状況の中に置かれたということで、私は自分のことをこう判断しないようにしています。
But one thing you can be certain of, and that's God's love for you.
けれども一つ確かなことは、それは私たちに対する神の愛です。
And I know that, and that's where we can stand, because I know that whatever happens tomorrow, however I react to the situation tomorrow, I know that God is loving me and He's with me, and Jesus is with me, and He's going to save me, He's going to protect me.
それは 決して変わることがないものです。明日どうなろうとも、自分がどういう状況に置かれようとも、神は必ずそこに共にいてくださって、そしてどんな状況の中にあっても私のことを助けてくださいます。
I just wanted to end just by reading the two verses from the Psalms. Psalm 103, verses 13 and 14.
最後に、一箇所ですね、詩編のところから読んで終わりにしたいと思います。詩編の103編の、13節、14節です。
I just like this verse. It says, As a father has compassion for his children, so the Lord has compassion for those who fear him. He certainly knows what we are made of. He bears in mind that we are dust.
詩編103編の13節、14節。父がその子を憐れむように、主はご自分を恐れる者を憐れまれる。主は私たちの成り立ちを知り、私たちが塵に過ぎないことを心に留めておられる。
And the Lord knows all about us.
主は私たちのすべてをご存知です。
We are made from dust, but we are created in His image.
私たちは塵から作られましたけれども、主の似たものに作られました。
And we have His Spirit.
そして私たちには彼の主の霊が私たちのうちに注がれています。
Let's pray.
お祈りしましょう。
Dear Father, again we do thank you that you are a loving Father who watches over us.
お父さん、あなたが愛の父であり、私たちのことを見守っていてくださることをありがとうございます。
And Lord, I just pray that you would take awayThe fears that we have of, especially the fears that we have of following you.
主よ、どうぞ私たちのうちにある恐れを取り除いてください。特にあなたに従うことを恐れる、その恐れを取り除いてください。
That we would just know and trust that, have that childlike trust that you're a father and you're going to take care of everything.
そして本当にあなたに信頼することができるように、あなたは私たちのことを気にかけてくださって、すべてを守ってくださいる方です。
And we want to be obedient to you, Lord.
ですから主よ、私たちはあなたに従うものとなりたいと願います。
And on our good days and on our days when things seem like they're frightening.
良い日も、そしてまた恐れが襲ってくるような時も、
We know that you care for us, Lord.
あなたが私たちのことを心配していてくださることを知っています。
And we just commit ourselves to your care.
ですからあなたのその愛の中に私たち自身を委ねます。
In Jesus' name we pray.
イエス様の御名によってお祈りします。
アーメン。
アーメン。